エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
光熱費がえげつない値上がり中の昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
やっぱりあれだね。
はい。
100人に1人無料みたいなのやっぱり。
まあせいぜい 4,5 万円ですよね、電気ガス。
そういうでもきなんかないとちょっとこう、
うん、
ちょっとはなんかあっていいんじゃないかなって思いますけどね。
検診に来た人が当たりですっていう
新手の詐欺でしょそれ当たりましたみたいな。
あ、マジっすか。
今なら針を戻せますっていうストップって言ってくださいみたいな
そうね、あの人は、むしろあれですよね。違法な植物を育ててる人が大変ですよね、多分ね。
おー、確かに高熱費がかかっちゃう、
多分売り上げを結構逼迫してるんじゃないかな。
そっちの価格も上がってることでしょ。だいぶ前で、
はい、
だいぶ前なんで忘れてる人の方が多いと思うんですけど、昔、なんか事件として、ピアノマンみたいな事件あったじゃない。なんかこう記憶を失った、
ああいましたね。
人が海岸にいてみたいな、
うんうん、
でピアノが上手いみたいなあったじゃないですか。
はい。
あれでもピアノだから成立したんだなと思ったんですよね。
ほ
う。なんかこうおこととかさ、こう分かりづらい楽器だったらさ、おそらくこう発揮することもなくっていうね。
ああそうだよね。ピアノはたまたまあるからね。
あるじゃん。どの国にもあるし、あと分かりやすいっていうね。
うん、うん。
うまいみたいなとかがさ。
なんか最初はさ、見つかって絵描かせてみたらピアノの絵描いたんですよね。
ああ。
で、弾かせてみたらすごい上手かったっていう。
でそこでおことの絵を描いても、これはなんだみたいな。フランスとかだったら。
ああ、そうだよ。日本でないと分かんないよね。
わかりづらい、ね。
ゆで卵切るやつかなみたいな。
兵器かもしれないって。古代兵器に違いないみたいな。おそらくタイムスリップしてきているみたいなさ、こう、読んでもよくわからないさ、
はい、
推測をしちゃうからさ、
はい、
ピアノはいいよ、良かったよねっていうね。
そうですね。うん、
やっぱ分かりやすさって多分大切で、うん、まだ楽器だからまだね、いいと思いますし、ソロ版の達人とかだったらさ、全く理解されないと思う、ね。
されない。
うん。何をカチャカチャやってるんだお前は。
これはアフリカあたりの楽器ですかっていうね。うん。豆で作ってるやつじゃないのっていう。
だから、ちょっとそういう意味ではね、そういうメインストリームのことをやっといた方がいいんじゃないかって気がしますね。
そうね。いろんな趣味がありますけどね。
まあ、絵描くの上手いとかは確かに万国共通でいいかもしんないけど。
うん。
これもでもさ、なんか、下手馬漫画みたいな人だったらさ。
ああ。
和田ラジオみたいな人だったらさ、なんかさ、こう、わかんない国にはわかんないみたいな。
わかんないよね。吉田戦車とかね。
そう。
うん。さらにシュールなのかっていう。
やっぱそういうのじゃなくって、ドストライクなところを学んどいた方がいいんじゃないか
って。そうそうそう。ああスパイダーマンみたいな絵柄だったらね。
あ、そうね。
うん。よかったんだけど。
あ、でもあれか。書道の達人とかも日本ではわかるけどさ。
あ、そうだね。
ね、他の国だったらなんじゃこれやみたいに、
水、そうですよね、
水墨じゃわかんないだろうしさ。
わかんない。だからその、本当にその水墨画みたいなやつだったらいいけどさ。
あ、そう、そっちならね、いいけどさ。ね、
文字だけだと全然わかんないよね。
ちょっとこう、誰にでも、両方やっとくべきだなって気がしましたね。
あ、そうね。
うん。うん
まあまあ関係あるからね。書道やってる人が水墨画やってもいいわけだしね。
ああ、そうそう。
うん。
だから、ちょっとマニアックななんですか、楽器をやっちゃう人は、
うん。
一応ギターもやっておこうみたいな。どこかで命を救うかもしれないからね。
身元がわかるかもしれない。
身元がわかる。
ちなみにあの人記憶喪失って嘘だったらしいですけど、
ね。まあ嘘らしいよね。あれ、なんの、どんな人だったんだっけ、なんだったんですか。
なんか普通のドイツ人だったらしいですけどね。
いたずらってこと？
じゃないの、芝居だったらしいですよ。
ああ、で、有名になればいいや、みたいな。
舞台になってますよね。
迷惑 YouTuber みたいなこと。今で言うところ
で。そうね、何ヶ月かチヤホヤしてもらえるっていう。
でも、嘘だったのにいいのかね、それでね。
まあ、いいんじゃないですか。何らかの印税が入ったりしてくるんじゃない記憶はないけども、取材費だけは取るみたいな。
振り込み口座は覚えてるみたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは@ラジオ組体操、 ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月6日、テレビ西日本。知人を包丁で殴る。警察によると、福岡北九州市の容疑者69歳は、5日の午後11時頃に、自宅で一緒に酒を飲んでいた66歳の男性に対して、年下なのに態度が横着だなどとして、台所にあった包丁の峰で頭を殴りつけました。男性は頭におよそ10センチの傷を負いましたが、命に別状はなく、容疑者は居合わせた別の男性の通報で駆けつけた警察官に殺人未遂の現行犯で逮捕されました。調べに対し容疑者は殺すつもりはなかったなどと容疑を一部否認しているということです。
あ、
69が66に年の差で起こるっていうね。
いや、あやふやじゃないのその辺っていうね。
ねえ、もうだってね、60から見たら全部同じだよみたいな感じじゃないのかね。
ある、本当に、そもそもその生年月日も怪しいけどね。間違ってた可能性すらある。
あるある。何歳だっけみたいな人いるもんね、たまにね。
うん。
うん。お互いが1年ずつ前後してたら、ほぼ年の差ないもんね。
同級生じゃないか、みたいな、ね。
実は片方数えだったりしてね。うん、数えで1年ずれたらもう年の差ゼロですからね。
いやだ、その辺はね、いいじゃないですかって思うんだけど。
ねえ。
こだわって。
いつまで起こるんですかね、こんなことで。もう結構年食ってくるとそんなん関係ないなって気はしてくるじゃないですか。
うんうん。
ねえ。まあさすがに、なんつうの、若い子がすごい若いなっていうのは思うけどさ。
うん。まあでもその、横柄な態度っていうのがどれだけ横柄だったかにもよるけど。
包丁でぶん殴りたくなるようなものだからね。うん。
あれじゃない？お前、ちょっと包丁取ってこいって言ったら。だからね、
うん、これ。うまい魚があるからっていうね。
そうそうそうそう。うん、でも何これは何包丁の刃を使ってなくても殺人未遂なのね。
まあそうですね。道具が道具だからね。
いざとなれば逆になるわけだから。
まあだって別に包丁の峰の方であっても、うん、頭かち割れば死にますからね。
峰切り。殺す意図はないよね。峰切りですから、ね。
お前、ルローニケンシン読んでないのかっていうね。
いやいやうん、酒場と。
1月8日、日刊現代。放尿介護でセクハラ、
うん。
両手首に怪我をしたように装って女性に下半身を触らせたとして、広島県の容疑者69歳が5日、準強制わいせつの疑いで、県警三木署に逮捕されました。容疑者は昨年7月1日の午前10時45分頃に病院の受付で先にトイレに行きたいのだが両手に怪我をしているので一人ではできない解除してほしいと申し出ました、
うん、
本来そんなサービスはしていませんが職員2人が容疑者の怪我の状態を気遣って多機能トイレまで案内しました。2人にズボンと下着を脱がせてもらった容疑者は便座に腰掛けておしっこが飛び散りそうだから押さえてくれと手を添えさせてそのまま放尿しました、
うん、
多目的トイレから出た容疑者は受付には寄らずに職員に車に診察券を忘れたのでと伝えると怪我をしているはずの手を振りながら出入り口へと向かいました結局名前も告げず健康保険証や診察券も提示せず用だけを済ませてその場を後にすると病院に戻ることはなかったということです、
うん、
病院内には防犯カメラがなかったため捜査は難航しましたが同様の手口の犯行がなかったか周辺の病院などで聞き込みを重ねたところ似たような事件が次々に判明。犯人の名前が割れ本人名義の車が病院の駐車場から出ていく画像が路上のカメラに残っていました。さらに男の性器を触ったゴム手袋を DNA 鑑定したところ容疑者のものと一致したということです。調べに対し容疑者は間違いないと容疑を認めているということです。
まあ考えそうなことだよね。
たまに公園で手伝ってくれっていう不審者がいますけども、
うん、
パブリックじゃなくて病院でやるやつがいるっていう。
より悪質だよね。
悪質ですよね。だって、うん、みんな困ってるから助けてあげようっていう人たちの集まりなわけじゃないですか。
まあ本当にそうなんだよ。
ねえ、それを悪用している。
だからやっぱそれはやっぱそれ専用のさ、はい、なんかガタイのいい兄ちゃんとかがいるべきだよね。
そうだね、うん。どっちかというとリハビリとかやってそうな人だなって、
ね。そうなんだよね、うん。
制服が青いなっていう。
うんうんうん。どう考えても柔道経験者だなっていう感じ、
ね。耳が丸いなっていうね。
うん。と か、うん、そういう先生もいるからさ。
そう、だからそういう人を受付とかに置いた方がいいですよね。
いや、そうね。厄介だからさ。
やっぱその、どうしても女性がなりがちですけど、一番被害に遭うじゃないですか。
うん。うん、いや、なんかその手首がね、使えないって言ったのに、
うん、
手首を使って帰るってのがね、また。最後まで徹しろよっていうさ。
も
う
自分の要件満たしたらもうそれではいさよならですから。
まあそこで治ったって言い張るんでしょうけどね。
ああ、瞬間的にっていうね。
うん、
今この瞬間関節が繋がったっていうね。
そう、
うん。
催眠術が解けた的な感じがあるとすると。
気のせいだったってことですね。
まあそうだけど。
あとは専用の器具を作るですよね。
あ、つまむやつね。
そうそう。ほら、あの今男性も座ってする人の方が多いじゃないですか。
うんうん、
どうしてもあの形状との戦いはみんな日夜やってるわけですよ。どうしたって抑えなきゃいけないわけですから、
うん、
だったら触んなくてもできる器具があった方がいいんじゃないですか。
ああ、そういうことね。
なんか音叉みたいな形のやつ。
さすまたってことね。
それをね、トイレにつけておけばいいんじゃないですか。
ああ、それはいいかもしれない。
前の人がどう使ったのかわかんないですけどね。
確かに嫌だね、それは。
で、今みんなマスク1枚持ってるじゃないですか。あれと同じで、ポータブルサスバターをね、一人1本持ってればいいんじゃないかな。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月8日、AFP。インド、飛行機内で放尿。
ん？
アメリカ金融大手ウェルズファーゴのインド部門の副代表だった人物がエアインディア機内で別の客に向けて放尿したとして逮捕されました。インド警察が7日に発表したものです。逮捕された容疑者は昨年11月にニューヨーク発ニューデリー行きの便で飛行中にビジネスクラスの女性に向かって突然排尿しました。酒に酔っていたということです。騒ぎになったのを知って逃亡。携帯電話の電源は切っていましたが、知人とネットでやり取りをしてクレジットカードも使い、潜伏先は南部ベンガルールと警察に突き止められました。ウェルズファーゴは6日、とても動揺する疑惑が発覚したとして容疑者の解雇を発表していたということです。
これはすごいね。
それは動揺しますよね。一体どういうことだっていう、社内に衝撃が走ったっていうことですよね。うん、それ端的に表すとこうなるっていうプレスリリースですよね。
いやー、わかんない。案外、ああ、あの人ならってことだったかもしれない、
ね。ああ、ついにやったかっていうことですよね。社内では何度かあったしっていうこと。
いや、でもこれ、まあだから、その時には捕まんなかったってことだよね。逃亡できたんだからね。
そう、当日はね。
うん、
だから多分、離着陸の直前なのかな。
そう。
だからもうシートベルトを外してもいいという時になってしたんじゃないかね。そうじゃなかったら、だってね、客室乗務員に取り押さえられそうですよね。
だからそれはまた放尿でかいくぐったんじゃないかな。
近くな。アホな放尿犯だね。
今すぐ着陸してよっていう。
ああ、ハイジャックですよね。うん、降りないと出すぞっていうやつですよね。
俺のマグナムだと。
そうですよ、うん。確かに危険物ではあるっていう。
いやー、それは本当どういう状況なんだろう。本当、降り際にだったら面白いよね。
面白いよね。だからそろそろ荷物を上から降ろそうかっていう時じゃない。
あ、そこを狙って、ね、シュッ、さよならって感じ。意味がわからないよ。
そう、だからタラップ降りてから、空港の中のトイレ行くまで長いからね。
あ、もう間に合わんと。
間に合わない。いや、まだ機内でできるんじゃないかなっていう。
多分、そっちの方がいいよね。うん、これ本当に何だったんだろうね。酔っ払ってたと言えもね。
尿上戸なんでしょうね。酔っ払うと出やすいっていう。舌が緩くなるタイプの人なんじゃない
ですか。それは普通の人がそうだよね。あ、もうだから、どこがトイレかわからないぐらいの判断能力になってると、
ね。ベロベロですよね。
ああ
。多分、この人は役職が副代表ですから、うん、当然ビジネス以上じゃないですか。
うん。
そうするともうお酒飲み放題ですからね。
お、
相当飲んじゃったんじゃないですか。
で、ちょっと催したもんで。
はい。
いえ。
もうだって、着陸しちゃったら多分飲めないですもんね。インド。
そうか。
うん。
いや、にしてもね。
ねえ。これ、もしかすると、本当のハイジャックが真似するかもしれないもんね。
これは使えると。
使えると。下だったらどっちも使えるんじゃないか。危険物は持ち込めないけども、俺はいるぞっていうね。
このマグナムがあって、まさに、そうか。
そうです。
うん。
マグナムと、あとパイナップルも出るっていう。
確かに。
後ろから。
なんかさ、それこそ一物をさ、なんか、こう、真珠じゃないけど、なんか埋め込んでさ、本当に発射できるように。 これで叩くと確かにもう武器であるみたいな。
硬いなっていうね。
ダイヤモンドが埋め込まれている。
1月10日、フォーブス。チャット GPT を用いたロマンス詐欺。
おお。
サイバー犯罪者はオープン AI のチャットボット、チャット GPT を使用して、ごく短期間でハッキングツールを作成しているとセキュリティ研究者が警告しました。
うん、
詐欺師たちはこのツールを用いて若い女性になりすますボットを構築する場合もあるということです。イスラエルのセキュリティ企業の報告によると、アンダーグラウンドの犯罪者向けフォーラムで、ハッカーがチャット GPT を用いて生成した特定のファイルを盗み、コードをフォーラムで披露しているということです。さらに、コンピューターにバックドアを設置し、感染した PC にさらなるマルウェアを送り込むツールなども紹介されています。
うん、
ロマンス詐欺を行う犯罪者らが、説得力のあるペルソナを作るために、チャット GPT の利用を開始したと述べています。彼らは、若い女性になりすますチャットボットで男性をおびき寄せて、自動化された会話に引き込んでいると指摘しているということです。
なるほど。
チャット GPT っていうのは、まあ、ここ最近使われている GPT-3 っていうテキストを、
うん、
生成する AI ですね。
ほう。
で、これをチャット形式で尋ねると答えてくれるタイプにしたのがチャット GPT です。
なるほど。
これ最近すごくって、
うん、
例えば、中学1年生程度の英単語を使った例文を10個作ってくださいみたいなことやると、ババッと作ってくれたりするんですよ。
ほう。
で、これ先生が便利だな、みたいな。
へー。
みたいな感じですごい盛り上がってるんですけど、ものすごい自然に言葉を話せるので、それを使って知らない国の言葉を使ったロマンス詐欺になろうとしている。
ああ、そうか、そうか。自分が学ぶ必要すらもないってことか。
ないです。
なるほど。
日本語で聞いても英語で答えろって言えばちゃんと英語で返ってくるから。
なるほど。で、結構じゃあ、自然な会話ができるもんで、
はい、
平均的な本当っぽい女の子のやりとりって言えばやってくれるわけだ。
そういうことです。
ああ、そうか、そうか。でもこれ、ちょっと我々さ、ここで国際ロマンス詐欺については結構論じてますけど、
はい、
やっぱ突拍子のなさがポイントな気がするんだよね。
ああ、なるほど。
そこが AI には弱いんじゃないかって気がするよね。
ああ、そうだね。
ありえないもん。
あまりに自然に返してくるからね。
あ、そうそうそうそう。だって、なんだろうね、その、おそらく AI の考える外のことを言わないと引っ張れないみたいなとこあるんじゃないですかね。
ああ、あるね。
うん。だやっぱり、まあ、ここは、そういう意味でいくと、通常の詐欺っぽいよね。
ああ、
なんでしょうね。大々的なさ、
う
ん、空軍大佐が出てくるようなやつじゃないだろうな。
ウクライナに機体を送りたいんですけど、みたいな、ね。
そうそうそう。我々の大好きな、うん、そっちではない気がするな、っていうね。
普通にオレオレ詐欺的なやつですよね。
そうそうそう。
犯人捕まえたら、あなたのクレジットカードが出てきたみたいなさ。
あ、そうそうそう。
そういうのでいっぱい使えるっていう。だからでもそういうのもさ、数打ち当たっちゃうから結構出てくるんじゃない？
ちょっとだからそうね。ある意味、濃さ、なんか、ちょっと小口の、
うんうん、
ね、なんかいわゆるちょっとこう、まあ派手じゃないけど、小銭を稼ぐ系の多分詐欺にはこういうのが一番いいんだろうね。
そうだね。
数がこなせるからね。
本当にこれ自動化できるからさ。
そうだよね。
そのツールの中のプロセスの一環に取り込んでしまえば、いくらでも出せる。
うん。
まああとは流出したメールアドレスなんかに自動的にガーッと送る。
いやーそうか。
うん。
よし、じゃあタイプツンデレでけみたいな。そう
ね、ちょっとずつ人格変えてね。
そうそうそう。
うん、お前は未亡人だみたいな。
やってんじゃないのそれ。
あ、でもあれか。今まで作られてきた無数のスパムメールみたいな文面も学習しちゃうと、う
ん、あ、
とんでもないシチュエーションが生まれるかもね。
できなくはないのか。
だって過去には主人が大アリクイに殺されて1年経ちましたみたいなやつがあったわけじゃないですか。
あったね。
それをな学んでるわけですよね。
そうか。
うん。
いやー、危ないね、そしたらね。
主人が殺された時にもらった寄付で作った基金で、コンゴで国を作りましたみたいなさ。そういうロマンス詐欺が出てくる可能性があるよね。
なんかいろんなやつが組み合わされてる気がするけど。
もう本当に集合地になっちゃうよね。あ、もう対策としてはこっちも AI で防御していくしかないんじゃないですか。
ああ、そういうことか。
そう。で、メール来たらとりあえず一旦 AI に通して、こいつは AI ですか人ですかみたいなさ。
うん。
そういうチェックをするのがいいんじゃないですか。
AI の騙し合いみたいになる。
騙し合い騙し合い。
すごいね。いや、だからあれだよね。俺の分身 AI が騙されたって可能性があるわけだよね。
ああ。
振り込んじゃいましたみたいな。お前が恋愛感情を抱くなっていう。
そうだよ。どっちもどんどんどんどん進化していったらいずれそうなるよね。
そうそうそう。
ブレードランナーみたいなことになるんです
よ。そうだよね、
うん。
AI による駆け落ちみたいな。
ある日 AI がいなくなるんだ。
そうそう。
1月10日、東海テレビ。検察官を装って無賃乗車。
ん？
愛知県警に逮捕されたのは大阪市の容疑者67歳で、12月22日、JR 新大阪駅の駅長事務室で、大阪地検特捜部の検察官を装って、ホームなどに入ることができる校内入場証を騙し取った疑いが持たれています。容疑者は、捜査のために中に入りたいなどと嘘の説明をして、校内入場証を受け取っていて、翌日に東京駅から新大阪駅に向かう新幹線に無賃乗車しているところを職員が見つけて犯行が発覚しました。容疑者は12月23日に無賃乗車をした詐欺の疑いで逮捕されていて、その後の捜査で校内入場証を騙し取っていたことが明らかになったということです。容疑を認めていて、警察は動機などを調べているということです。
これはなんか本当に乗りたかったのか、なんかそういうので成りすまして中うろうろしたいみたいな、はい、そういうね、そっちなのか分かんないよね。
そうだね。まあとりあえず移動はしたかったんでしょうけどね。うん。まあついでに、こう、マニアックなところを覗けるわけですよね。この魔法のライセンスがあれば。
そうか。
うん。
いや
なかなか珍しいタイプの無賃乗車のやり方ですよね。
そう。何の捜査に来たんですかって感じだよね。
ああ、そうだよね。まあそこはちょっと言えないんでって。
ああ、そうかそうか。
うん。君レベルには言えないねって。
そうだろうね。
ねえ、特捜部となればそれはね。
それは大体政治家を狙うようなやつだからね。東京地検特捜部といえば、ね。
だから知事とかのレベルにも言えないわけですから。
ああ、それはちょっと言えないと。
言えない。だけど権力はあるぞって。
そして新幹線にも乗るぞと。
乗るぞ。犯人がいるかもしれないからね。
これやっぱりちょっとあれだね。動機はちょっと解明してもらいたいな。
そうだね。なんでそこまでしてやりたかったのか。
まあ。そう、本当ね。結構マニアックな知識を持ってるからできるんだよね、これもね。
ああ、そうだよね。
うん。
まあ、鉄道の知識も必要だし、検察の知識も必要ですよね。
入れるっていうね。
入れる。で、駅長騙してるわけですから、
ね。うん。
それっぽいことちゃんと言ってないといけないわけですよね。
そうだよね。
うん。
さすがになってなんか出すんでしょ、名刺とか。
出すよね。
だってじゃなかったら、わかんないもんね。
ねえ。だって警察、そのポリスマンみたいに手帳があるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう。だからか、逆に。
ああ、なるほどね。
でもその場合って、ほんとどうやってね、判断するんだろうね。
やっぱガサ入れとかも突然来るわけじゃないですか。
だ令状だ、令状なぜ駅長室に令状を持って。
ああ俺が捕まるのかって思ったでしょうね、駅長は。
そりゃあ、よくわかんないけど。
かと思ったらただの無賃乗車でしたっていう。
確かに、バレにくいんだろうね。多分、警察とかに比べるとね。
まあね。
みんなよくわかんないから。
警察手帳以上に見たことないもんね。ガサ入れの令状。
ないよね。うん、まあでもこれ真似するやつとかが出るといけないからね。
ああ、そうですよね。捜査を装えばいけますからね。
うん、そうだよね。
差し押さえの令状とか持ってって、駅長室の貴重なアイテムとか持って帰る鉄道オタクとか出てくるんじゃないですか。
いやなぜこれを差し押さえるんですか
っていう、ね。っていう。電車の頭についてるヘッドマークをもらうみたいなね。うん、これでちょうど5000円ですみたいな。タレコミいただきました。小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月11日、テックインサイト。床下から謎の祭壇発見。
ん？
今月10日、イギリスのメディアミラーが伝えるところによると、オーストラリアで撮影されたと思われる中古住宅の床下から発見された一風変わった祭壇の写真が多くの物議を醸しています。祭壇はこの中古住宅に住む女性が2018年7月頃にケーブルを敷設するために工事業者に依頼した際に発見されたものです。当時、工事業者がケーブルの工事をするために床下を確認することになりましたが、暗い床下から現れたのは、敷物の上に置かれた台の上に使用した形跡のあるろうそくが数本、そして聖杯のような金属製の杯、床下の天井から何枚も吊るされたアメリカの俳優ニコラス・ケイジの写真でした。まるでニコラス・ケイジを祀る祭壇のようにも見え、彼の写真は少なくとも12枚ほど吊るされていました。さらに祭壇はちょうど彼女の寝室の真下にあったそうで、気味が悪いと感じた女性は母親に相談して祭壇をすべて取り払ってもらったということです。女性はこの祭壇を発見する1年前にこの中古住宅を購入して住んでいましたが、祭壇があることには全く気づかなかったということです。ちなみに中古住宅の前の所有者は中年の女性だったということです。
いやーこれは怖い。
これすごいよね。
まあ、なんですかね。祭壇壊すだけじゃちょっと、もうダメじゃない？とりあえずニコラス・ケイジには来てもらった方がいいよね、一回は。
ああ。お前も呪われてる可能性があるよって感じですよね。これだって、その、祈ってるのか、呪ってるのか分かんないじゃないですか。これ本当にね、ニコラスの顔写真、うん、顔のドアップの写真を、物干しのロープに洗濯バサミで何枚もぶら下げてる感じ。
それってさ、いわゆるなんか暗殺ターゲットみたいな感じですよね。
そうだね。暗殺者がいっぱいいろんな角度で見てる感じ。
いや、そんなにいろんな角度なくても覚えられると思うけど、あの人は。
いやいや、ちゃんとヒゲ生やした時の写真とか分けてあるから。
うん、いろんな映画のやつ。
そうそう。澄ました顔のやつもあれば、とぼけた顔のやつとかもあって、それがね、バリエーションがあるんですよ。
これマジでさ、ちょっとさ、うん、やつなら来ると思うけどね。
ああ、呼ばれればね、うん、ちょっとお金積めば来るしね。
来ると思う。だからちょっと、うん、なんすかね、なんか、どっかのさ、あの、ケーブル TV みたいなとこがやればさ、
あ、
いいんじゃないのかね。
そうですよね。そういう企画だっていうことにすればね。しかもほら、日本で神道のお祈りとかだったら多分、いいねで来るよね。
うんうんうん。うん、まあ、ちょっとこう、これでも、まあ、犯罪とかではないから、別に捜査とかではないんだろうけど。
ああ、建築基準法的なものに引っかかる可能性はゼロではないけどね。
確かに。
うん。まあ、地下で火使ってる感じですからね。
そのまま売るってどういうことなんだろうね。
ね。もしかしたらその前の人は女性だったってことですけど、その人も知らなかった可能性はある。
ああ、そういうことか。
何代も前っていう。
あ、そういうことか。
そう。だからこれはその写真の掲載されたメディアから年月はわかると思うよ。
あ、なるほどね。
だいたい最新の写真がこの頃だなっていう。
そういうことか。
すごいよ。だってドラム缶の上に板引いてあって、その上に溶けたろうそくが何本もあるんですよ。
これいいことではなさそうだね。悪い方だろうね。どう考えても。
元に戻ってってことじゃない？
ああ、うん。
あの頃の輝いていたニコラスに戻ってほしいっていう。
ああ、そういうことか。
ことじゃないですか。
じゃあ、本当の子さんのファンってことですね。
そうですね。
うん、
リービングラスベガスの頃のあなたに戻ってっていう。
ああ。わからんね、これは。
変なドキュメンタリーとか出ないで。
お金のために働かないでってこと。いやー、これはちょっと掘り下げてもらいたいな、もうちょっと。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月11日、東京新聞。グリーン車に乗って泥棒。
ん？
埼玉県警は11日、民家に忍び込んで現金約50万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで愛知県の容疑者54歳を再逮捕しました。県警は関東地方を中心に30件ほど窃盗を繰り返した可能性があると見ています。容疑者は盗んだ現金で新幹線のグリーン車に乗り愛知県と関東地方を行き来して犯行に及んでいました。昨年、県内の民家で現金が盗まれる被害が相次ぎ、防犯カメラの捜査などから容疑者が浮上。22年12月5日に住居侵入容疑で逮捕されました。県警によると容疑者は過去に住んだり勤めたりして土地勘のある埼玉、神奈川、千葉、岐阜の各県で無施錠の民家を狙って犯行を繰り返していました。グリーン車に乗ったのは居心地の良さに加え、これから盗みをやるんだと覚悟を決め自分を奮い立たせるためだったと供述しているということです。
いや、よくわかんないな。
出張するにしても、グリーン車だと気合が入るなっていう、ね。
そういうことな
の。いうことですよ。
いやいや、うまくいった時の帰りはいいと思うんですけど
ね。ああ、なるほどね。
うん、その勝利の美酒じゃないですけど。
はい。
行く前はどうかなっていう、ね。
どうなんだろう。やっぱ心身ともにこう、パーフェクトな状態で臨みたいっていう。
おー。うん、じゃグリーン車の中で瞑想しながらですね。
そうですね。うん、ちゃんとその事前に頭に入れてある地図とかを反復しながらね。
なんか、ミッションインポッシブルの世界に見ないと。
そうですけど。かなり綿密な計画を立てているんじゃないかって。
でも民家ですけどね。ね、
まあまあまあまあ、お金持ちを狙ったとかね。そうじゃないとグリーン車がペイしないからっていうね。ちゃんとあらかじめどれぐらいの規模で収入があるぞっていうのを計画してないとさ。
そうかそうか。
グリーン車分をなかなかペイできないっていう。
うん、うまくいったけど全然お金がなかったら、帰りはね、在来線乗り継ぐことにな
る。18切符だっていう。
そうだよね。なんかこれあれだよね、でも、
はい。
なんかこう名前つけられそうだよね。グリーン車の銀次とかさ。
ああ。
県警に。
そうだね。できればグリーン車で捕まえてほしかったもんね。
そうなんだよね。うん、
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月15日、京都新聞。京都亀岡市、ゴミ分別強化。うん、京都府亀岡市は4月1日から家庭ゴミの分別方法を変更します。紙や草木の区分を新たに設けるほか、プラスチックは容器包装以外も一括して集めます。また、燃やすゴミ、埋め立てゴミはやむを得ないことを強調するため、燃やすしかないゴミ、埋め立てるしかないゴミに名称を変更します。どうかはリサイクルできるものは可能な限り取り出したいとしています。細分化でより資源化を進めてゴミの減量につなげたい考えだということです。まあね。
それは、
科学的には正しいですよ。うん、まあどうなんだろうね。科学的にはやろうと思えば燃やせるだろうみたいな話はあるけどね。
うん、だから、本来は燃やすしかないっていうのは嘘で、
うん、
リサイクルできるんだけども、到底コストと合わないとかさ。
ああ、そうですよね。
まあ、いろんなことがあるから、ちょっとその表現はどうかと思うと。
じゃあもうそういう名前にしますよっていうね。うん。なんか、一時のビーズのシングルの曲のタイトルみたいだろみたいなさ。説明長いなみたいなさ。
いや、なんかさ、いや、これ逆に、
うん、
もうめんどくせえ全部燃えるゴミに入れてやるっていう人多いもん、ね。もうわけわかんないよ、みたいな。なっちゃうんじゃないかな、俺。
そうだ、あんまり細かすぎると、住民が減るよね。
うん。
うん。メリットよりもデメリットの方が上回るなっていう。
そうそう。そ
う
そう。うん、ありがちなんですよ、これは。
そうそう、うん。横浜とか京都とかはそんな感じしますよね。
うん。
しかもさ、この京都、亀岡市って別のニュースになりますけど、
うん。
21年9月、約1800万円を寄付した市民の意向を受けて、国の補助金も活用して、市長の公用車にトヨタ未来を導入。市は、環境先進都市や脱炭素宣言を掲げる市が先駆けて行動する必要があるとしていますが、市内にスタンドはありません。市役所から約18キロ離れた京都市伏見区のスタンドを利用していて、片道約40分かかるということです。市の秘書課は、できるだけ京都市や大阪へ出張に行った際に充填するようにしていると説明。しかし、新型コロナウイルスの影響で出張が減り、21年9月から22年10月までに充填した計50回のうち35回は充填するためだけに走らせていたということです。っていう低たらくなんですよ。
いいね。ザ・本末転倒っていう。これなんか、市を挙げてそういうキャンペーンしてんですかっていうぐらい面白いですね。そうそうそうそ
う。お前さ、トップがそういうことやってんのに、俺たちには何を強いてくるんだよっていうさ。これはなかなか従えないよねっていう。い
や、面白いね。いや、なんか、すべて、あれだね、スタンスを見せるアピールだよね。
そうそう。理念だけなんですよ。手腕がゼロっていう。
名前変えたりするのはそういうのなんだよね。
そういうことですよね。わかんないですよ。だから、その代わり、もう教育費ゼロですと。もう医療負担もゼロですみたいなさ、その爆発的な政策があるんだったらいいけどさ、そうじゃないじゃんっていう。お前お題目だけじゃんっていう。
これは面白いな。
ちょっとね、今から亀岡市に引っ越すのはおすすめしないね。
そのお金で他のもん買った方が良かったんじゃないですかね。
1800万円だからね。うん、新しいなんか焼却炉1個ぐらいを増やせたんじゃないかな。
そうだね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月15日、AFP。ブラジル、前大統領の公務用カードの明細を公開。ブラジルのボルソナロ氏は大統領在職時に大統領の公務用のクレジットカードの明細を含む公的な情報を100年間非公開としました。しかし後任のルラ大統領はこの規定を撤廃、政府のウェブサイトに13日カードの明細が掲載されました。それによるとボルソナロ氏が大統領を務めた4年間で総額2760万レアル約6億9000万円以上が使われていました。
うん、
公務用のクレジットカードはボルソナロ氏のほか21人が使うことができました。同氏は公務用カードは一銭も使っていないとたびたび主張していました。
うん、
しかし、ニュースサイトの分析によると、2019年、20年、21年の休暇の期間中に約23万5000ドル、約3000万円以上が使われていました。
うん、
このほかガソリンスタンドで1回に1万4000ドル、約180万円近く。サンパウロ州の海沿いのリゾートの高級ホテルを数回訪れた際には、計28万6000ドル、約3700万円を使っていました。特に食事代で高額の出費が目立ちます。レストランでは1回の訪問で2万1000ドル以上の支払いがありました。 これはこの店の最も高い料理であるローストチキン2000皿分に相当します。リオデジャネイロのベーカリーでは4年間で計7万1000ドル、約900万円以上が使われていました。うち約1万1000ドル、約140万円はボルソナロ氏の息子の結婚式の翌日に使われたものでした。リオの通りをボルソナロ氏の支持者がバイクで行進した前日にも多額の支払いがありました。アイスクリーム店では計1600万ドル、約20万円が支払われていたということです。
おー、
いっぱい使ってましたね。
すごいね、なんか。
まあ、ほぼほぼ高い買い物に使いまくっていた感じですね。
で、なんかその、パンダとかなんとかっていうのは、ものすごい数を配った感じがありますよね。
あ、そうですよね。だからその、支持者が更新した時なんかに、もうまとめ買いして配ってた感じです、ね。
もう完全になんか、更新っていうか、パンが欲しい人はここに並んでくださいって。
まあ、うまく分配してるとも言えなくはない。
結果的になんか更新してるように見えているけれども。
見えているけども。
列がちょっとずつ前行ってるだけじゃないのか。
パン屋じゃないのか一番先頭はっていう。うん。みんなでパン屋行こうっていうね。うん。
いや、これすごいね。
あいつについていくといろいろ食えるんだぜってことですよね。
いや、すごいよ。
アイスだけで20万円ですよ。
子供に配ったのかな
配ったのかない
や
ガリガリ君だったら何本だよって話ですよ。
これは、なんだろうね、その、そこではその金額使えないだろうみたいなところねえ。
ねえ。
なんか、不正にそれを使って何かに変わってる気がするよね。
ねえ。せいぜい3年か4年でしょ確か任期が。
うん。
その間に6億9000万円ですね。これ大統領の給料より出てるんじゃねえかって感じですよね。
いや、こっちの方が、だから、ある意味では、美味しかったのかもしれないよね。
うん、そうだね。給料以外。その衣食住の住以外の部分全部出してる可能性があるよね。
うん、そうだね。
まあ、ホテルにも泊まってますけどね。
まあそうね。
それによって、あの、税金で分配しないで大統領が直に配ってる感じになって
る。ああ、経済を回すぞ、俺が。
回してる回してる、ね。うん、まあ、使い込みですもんね、ただのね。
これすごいね。
まあ、言動が一致してるとも言えますよね、この人はね。
これは別になんか、結果的に逮捕とかされないのかね。
ああ、どうだろう、訴追される可能性はあるんじゃない？
おるよね、うん。
だってこれ公金の使い込みでしょ？早い話が。
うん、いや、普通に考えれば明細からわかるのはそういうことだから。
ねえ。これでブラジルの人が怒って大統領を訴えたりすれば捕まったりするんじゃないですか？
なるほど。
ね。あの、僅差ですけど、大統領変わったわけですから。
そうか。うん、いや、なんかこう、明細が、あの、ウェブサイトに載るってすごいよね。
すごいよね。うん、少なくともちゃんと公的書類が残ってて、うん、今でも公開できるってことですからね。
そうだよ、ね。
それだけでも本邦とはちょっと違いますよねっていう。
確かにね。そうなんだよね。
記録はなくしちゃいましたとか、規則に則って消しちゃいましたみたいな話じゃないからね。
うん。
それが残ってるだけでも、まだこっちの方がマシっていうね。
か、ずさんだったかだよね。普通国家、なんていうのね、国家機密的なもん、もしかしたらあるかもしれないから、消すとかっていう。
ああ
ルールだったんだけどっていう、
ね。捨てるのを忘れてたっていう、
ね。そうそうそう。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月15日。読売新聞。給食の献立を急遽変更。
うん。
宮城県の気仙沼中央給食センターは13日、市内の小中学校計13校に提供した同日の給食で、主催の油淋鶏に賞味期限切れの小麦粉を使ったため、急遽提供を取りやめて代わりにパック入りのメカブを出したと発表しました。油淋鶏は児童生徒や教職員ら計2536人に提供する予定でした。
うん、
同日午前に油淋鶏を調理した後、衣に使った小麦粉の賞味期限が前日の12日だったことに気づきました。調理前の確認が不十分だったということです。同センターの担当者は、油淋鶏を楽しみにしていてくれた子供たちに残念な思いをさせてしまった。大変申し訳ない、と話しています。材料費の差額を使って、今後の給食にメニューを一品追加する、ということです。
それはいいんじゃないのって思った人はたくさんいると思う、
ね。うちじゃ日常茶飯事だよっていうね。親御さんは多分大半がそう思ったんじゃないかな。
いや、小麦粉って一日間違うと危ないのか。
死ぬんだっけっていうね。
そうそうそう。
うん、
そこはやっぱりさ、何、うん、ですかね。なんかあれだよね。チャールズ・ブロンソンみたいにさ、
はいはい、
カレンダーを一個前に戻してさ、今日は24日だと思うって誰か校長とか言ってほしかったよね。
そうだよね。ブラインドを指で下ろしながらグラサン姿でね、 言ってほしかったね。
俺の時計ではまだ24日だ。やってほしかったな。
ブロンソンかチャック・ノリスだったらできただろうね。
できたと思うんだよね。うん、
ノリスだったらユリンチを食えた。うん、新しいノリスファクトができただろうね。
いや、なんだろうね。これは、まあ、いや、わかるけどね、と。
まあまあ、公的にはわかるけどさ、これだって、賞味期限なんですよ。
そうなんだよね。
賞費じゃないんです、
う
ん。
いや、いや。
センター長がすごい美食家だったらしょうがないですよ。
これはまずい。
一日もはみ出てるなんてまずいに決まってるみたいな話だったらさ、わかるけど、そうでもないじゃん。
そうだよ、
せめてあんかけは食いたいよね。うん、鳥はなくてもっていうさ。
いや、これ。いや、
あと頑張れば衣を剥がせるんじゃないかなっていう気はするよね。
そうなんだよね。うん、あと、あんだけの高温でやればっていうさ。
そう。
どういうものが死んでないんだろうって気もする。
ねえ。180度で揚げたら1日分ぐらいは巻き戻るんじゃないかっていう。
いや、そう。
で、代わりがメカブかよってことですから、
ね。いや、そこが。
お前じゃ主食にならねえだろうって話ですよ。
メカブはないよね。
ねえ。まあ、なんだ、ご飯のお供にっていうことだと思いますけど、そう、すぐ出せて、アレルギーとかに問題がないのがメカブしかなかったんでしょうね。うん、
そうだとしても、ね。
今すぐ何かかき集めてくれって言われて、メカブならっていう話になったでしょ、きっと。うん、
これはね、うん、もうこの日はさ、
はい、
校長のポケットマネーでさ、
うん、
ね、ウーバーイーツだよね。
ああ、相当高くつくけどね。うん、まあ、隣の給食センターから何か持ってくるぐらいのことはしてほしかったですよね。
そうだね。それはできそうだよね、う
ん。まあもしくはなんか家庭から持ち寄りとかもダメなのか、アレルギーとか。
いや、皆さんお母さんのね、はい、あの持ち寄りでって言ってみんな大体賞味期限切れてると
思う。作り置きですっていうね。
どう考えてもね。
絶対そうだよね。だからこれ粋な漁協とかがさ、刺身とか持ってきてくれたらいいんだけどね。うん。その方がニュースになるよねって感じがする。
確かに、確かに。うん、ああ、それはいいね。
ねえ。味噌持ってこいみたいなさ。
そうだよ。集まりそうじゃない。
まあ、だそれが今後の給食メニューに一品追加ってことになればね。イベントっぽくていいんじゃないですか。1月17日、毎日新聞。集団暴走 DVD 販売。
お、
神奈川県茅ヶ崎市と藤沢市で2022年7月に集団暴走したとして、神奈川県警は17日、横浜市の容疑者43歳を道路交通法違反の容疑で逮捕しました。県警によると容疑者は16年頃から自身らの暴走行為を撮影して、ザ・蛇行というタイトルの DVD を1枚3000円で販売。蛇行のノウハウを伝授する存在として、暴走族 OB で作る旧社会のメンバーらの間では有名だったということです。逮捕容疑は22年7月24日の午前0時頃に、旧社会のメンバーら約20人と共謀して、国道でバイク約15台に分乗して、7.9 キロにわたって蛇行運転や低速運転などを繰り返したとしています。
うん、
調べに対し、全くわかりませんと容疑を否認しているということです。
いや
ー。売れるんだ、その DVD っていうね。
本当だよ。
なんか、圧力かけて買わせてないかっていう気はするんですけどね。
いやー、これは欲しくないけど、みたいな。
欲しくないよね。ぐねぐねしてるケツを映してるだけだろっていう。
そうですね。
ね、ドローン使って斜め後ろから撮ったりしてないだろっていう感じですよね。
DVD だしね。
DVD だしね。今時ブルーレイでもない。
まあ、どうなんすかね。こういうのってでもいわゆる、
はい、
なんかこう、キャラモノ YouTube みたいなもんと一緒で。
ああ、なるほど。
結局、いろんなとこ行かなきゃダメなんじゃんって感じです。旅行に連れてきました、この猫を、みたいなさ。
ああ。
こう、場所変えるとか、いろいろ変えないといけないんだなっていう、苦労の現れみたいな。ね、
今日は
い
ろは坂で蛇行してみました。
そう。
ただでさえ長いのに相当長くなって大変ですっていう。
ちょっとそういう、気がありそうな気がするんだよね。
まあ、自分で証拠の映像を撮ってることになりますからね。
そうだね。
うん、
自分でモザイクとか入れてんのかな。
これが大変なんだよっていう。
い
うん、まあ、豆ではあるけど、まあ、ログでもないの確かですよね。
これはちょっとな、伝道師ですからね。
伝道師。だからその、 親分みたいなその師匠肌の人がもう50近くになってもまだやってるっていうことですよね。
ちょっとね、ちょっとあのいい年こいて感は自分の中で出てこないんだなっていうのがすごいよね。
だって最近暴走族珍相談は相当高齢化が進んでるらしいじゃないですか。
あれだね、もう若者はデジタルに行ったからね。
ああそうです。もうSNS で半グレですもんね。そう、
アナログにいるのはいないんだよ、多分若者。そ
う
そ
う
そ
う、だからなんていうかね、やっぱりレコードがいいみたいなことですよ。
確かに。そっか、そういう需要があるもんね。
だったらどうせだったら VHS で売ればいいのにっていう感じです
よ。そっちの方がいいよね。8ミリとか。
ああ。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。1月16日、大阪、午前8時頃。自転車に乗って通行していた女性が正面から徒歩で近づいてきた男に立ち塞がられて、停車した時に足を触られるという痴漢事件が発生しました。男は20歳ぐらいで身長165センチメートルぐらい、細身で黒目の長い髪、黒い上着に色が不明のジャージのズボンを着て、手には半透明のビニール手袋をつけていたということです。
おー。
触るからね。
いや、そこは、そうなんだっていうね。
ああ、感染対策かもしんないからね。うん。帰ったら脱いじゃうんですよね、多分手袋。
いやー、そうなんですか。
ディスポーザブルですよ。
ある意味それでいいんだっていう、
ね。なんだろうね。で、温度さえ分かればいいんじゃないですか。温度と触覚。柔らかくてあったかいっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
じゃあ、お前、ケツでも自分で揉んでろよって感じですけどね。あとは、肉まんとかでもいいんじゃないかなって気がするからね。うん。
これは、ねえ、ちょっと、よくわかんないですけど、それでいいんだね。
いいんだね。まあ、万が一指紋が残んないみたいなこと？
ああ、そういうこと？
うん。よくほら、痴漢された人のスカートについていた皮膚の破片からみたいなのあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
そういうのを防止するためにってことかな。
そうかもしんないね。う
ん。いろいろと犠牲にしたんでしょうね。
ここまでならっていうので、うん、この手袋なんだろうね。
トレードオフってことで。
もう、やっぱりちょっと、この薄さでなったらまだいいかと思って
。譲れないラインを探ってったんでしょうね。
そうだろうね。
うん。1月16日、奈良県、午後5時頃。中学生が百貨店の中のエレベーターの前でナスの被り物をした男性から声をかけられました。その場を去ろうとしたら腕を掴まれて止められたということです。
うん、
さらに同じ日の夜9時40分頃に中学生が駅の商店街入り口でナスの被り物をした20歳前後と見られる男性から突然声をかけられて LINE を交換してくれと言われたということです。男は上半身が埋まるほどのナスの被り物をして学生風の見た目だったということです。
ナスビではない。
ナスビは顔が長いだけですから。
そうか。これは。
最初はマスクみたいなさ、被り物なのかと思ったんですけど、上半身が埋まるぐらいでかいっていうのが。
だから本当に着ぐるみってことだよね。
そうですね。そんなの売ってんのかっていう。
で、うろうろしてんだっていうね。
そうですね。駅から、多分駅近の百貨店あたりをうろうろして声かけまくってる。
なんかスーパーマイルの敵みたいな感じがする。
一番弱いタイプのね。うん。
いや、これはな。
なんかね、昔々にサラダの国のトマト姫っていうファミコンのゲームがあってナスのキャラクター出てきた気がしますけど。なんか
記憶があるけど。
そんな感じですかね。ナスの被り物って検索すると、大体頭だけなんですよ。顔が出てるやつ。
あ、こんなの売ってないよってことか。
ねえ。で、たまにその全身タイツみたいなナスはいるんですよ。
お
お。こういうタイプなのか、もしくは自作ですよね。
おそらく自作なんじゃないのこれ。こだわりがあってって感じはするもん。
するね。なぜナスだったのかっていう。
そうだね。
ねえ、別に名産地でもないだろっていう。
なんかトラウマがあるのかもしれない、
ね。ああ、ナス嫌いな人はいないだろうみたいなことでもないんだ。
ナスと油は相性がいいみたいな。
だからなんだっていう。揚げ浸しがうまいねっていう話か。
わかんない。なんでかは知らないです。
わかんない。目立つためだけなのかね。
そうか。
そう、言動がナスに関連してればもっといいんですけどね。
最後、語尾はナスぐらいにしてほしいよ
ね。ああ、よろしくナスっていうね。
そうそうそう。それぐらいはやってくれよ。
LINE 交換してくれナスって言ってほしい
ですよね。そうそうそう。
うん。
それは必要だよ。
そうナスがーって、ね。
いそういそうっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、静岡県、午後3時30分頃。年配男性が胸元を揺らしているのを帰宅途中の女性が目撃したということです。
なんか、表現がさ、
どういうことだっていう。
揺らして、胸元っていう表現がちょっと違わない？
なんだろう、こう、ワキワキしてたのかな。
ああ。
なんかそれが体操っぽい感じですけど、ね。
それはどちらかというと、脇を上げ下げみたいな。
したか。
手をそっちになるから。
まあだからその、手をこう胸の形に合わせてボインボインみたいな感じ。
ああ、なるほど。
かな。
一人だっちゅうのみたいな。
ああ、そうね。できなくはないですけど。
別にでもそれはいいんじゃないの
あいつ何やってんだとは思うけどね。
別にやっちゃいけないわけでもない
し、ね。そこから何か害が発生しそうにはないなって気はするけどね。
胸元っていう表現が男性に使うことはあんまないから
ね。ない。まあまあ別に胸元開けようが構わないですけど。
胸元を有する
。もしかしたらまあ、100万分の1ぐらいの確率でビームが出るとかね。そういうことだと困るから一応通報はしておこうっていう感じですか。
ゆするってことはさ、でもゆっさゆっさするぐらいな感じなんでしょ。
そうなのかね。だからでも太ってるとかそういう表現はないんですよね。
そっか、うん。
出してるわけでもないし。
そうか。ちょっとなんか、ちょっと表現をもうちょっと分かりやすくしてほしかったな。何をしてるかはね。
うん。分かんないですよ。本当はこう見逃してるだけで、実はメロンが入っていたみたいな。
ああ。仕込んでるってことね。
仕込んでる。静岡マスコメロンが。
スイカップじゃなかったのか。
ああ。1月11日、島根県、午後3時30分頃、路上で歩いて下校中の児童が、前から歩いてきた男から、塩をあげる、などと声をかけられる事案が発生した、ということです。
ああ、そうですか。なんで塩を送るとはこういうことだよの現代版ってこと。
ああ、そういうことなんですかね。まさか信玄っていうことですか
現代に蘇った。
ねえ。
いやー、
すごい。なんですよね。夏でもないのにってことですよね。
そうだね。
うん、
なんか塩分不足に見えたのか。
ああ、そうね。まあ冬だからって脱水にならないとは限らないですからね。乾燥してるし。
低血圧に見えた、
ね。ああ、爆上げろって、血圧を。
血圧を上げろっていう。危険なエナジードリンクみたいな感じがしますけど。
そうね。信玄このままだと死ぬからっていうことでね。
そう
、うん。俺、剣心なんだけど、お前血圧上げた方がいいと思うわっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり、ニコラス・ケイジを祀る謎の祭壇っていうのが気になるわけです。
地下にあったっていうやつですよね。
なんであの人周りのやつって全部うさんくさいんだろうね。ハリウッドスターであるはずなのにうさんくさいんだよ。
本来はね、アカデミー賞のはずなのにっていう。
なんでだろうっていう。稀有な存在なんですよ。
そう、ね。
という
本当だからトム・クルーズとかと肩を並べていいはずなんですけどね。
だいぶなんかうさんくささが増すんだよ、
ね。増す。まあしょうがない。まああの顔もあってってことなんでしょうかね。
うん、まあ確かにね。
面白いからね。
うん、でも写真いっぱいあったけど、なんか本当にね、過去のこう変遷みたいのがそれを見ると。わかるんだったらさ、うん、
はい、
もうそこはもうニコラス・ケイジミュージアムとして、地下に祭壇もあるし、なんかいいじゃんっていう感じでさ。ああ、うん、
そうね。アメリカはよくわかんない、個人が作ったミュージアムいっぱいあるじゃないですか。
あるあるある。
あれの一環としてね、
うん。うん。なんか変なの出てたしね、そういうなんか洞窟探検するようなやつとかね。
ああ、はいはいはい。
もう何だったか忘れましたけど。
そう。まあ、この洞窟ってわけじゃないから、長くないからね、ここ。
あ、そっかそっか。うん、
ケーブルを這わせてる地下ですから。
ああ、でもうちょっとそれをでかくしてさ。
ああ、そうね。
もうミュージアム化だよね。
そうだ。地下をもっと掘り進んでね。
そしたら来てくれると思うよな。
あ、本人も来てくれるでしょ
う。で、なんか、まあ本人の好きなようにさ、
うん、
なんか、あの、コミケで買ったなんとかみたいなコーナーがあってもいい。サブカルコーナーみたいな。
ああ。そうね。日本で食べたラーメンみたいなね。
そうそう
そう。面白い。ちゃんと写真もね、髪がある頃から、髭生やしてる頃とかちゃんといっぱいあるんですよ。
お、それは。
これ深く行けば行くほど最近になってくるみたいなさ。うん。ちょっとこうタイムトラベルができるっていう。
資料的価値がある。
ちょっとあるかもしれないね。
一つだけ元冬樹を混ぜておくと。
混ぜておく。
日本人のいたずらが、みたいな。
あ、勝手に吊るしていくやつがっていう。だ世界中からファンが集まって写真を増やしていけばいいね。
いや、案外やっていけんじゃないの、このレベル。やってい
けますよね。近所で有名になると思うよ。
そうだよね。
うん。うまくいったら上もホテルにしちゃえばいいじゃない。
あ、まあ、いろいろ今ほらね、オリジナリティ出さないと苦しいって言いますから。
はいはいはい。
地下に祭壇があるっていう。エアー、B&B がある。あ、いいかもしれない。
そうね。うん。それだけでやっぱ検索には上がってくるからね。
そう、とりあえずね、うん、SNS では話題になるでしょう。
話題にはなる。
行ってみたいな、みたいな。ね、
今後のニコラスの出演次第ですよね。
ああ、そうだね。うん、せっかくだから、何ですか、ハリウッドのあれみたいに、チャイナタウンにあるような、こう、手をさ、手形をこう、ね、うん、庭にこうやってもらうとか
ね、
も
う。そうですよね。
いいじゃないですかね。
だから今後も、しょうもない映画にちょっと出続けてもらって、ネームバリューだけは保ってもらいたい。
そうだね。まあ、あと、まあ、ちょっとなんかスキャンダルとか起こしてもらってもいいけどね。
そうだね。
あればあるほど。
まあ、そろそろ離婚かなって思わないこともないっていうね。
あの人日本にいるんでしたっけ今っていう。
今いるらしいって話も聞くけどねっていう。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。